私たちは日常の生活の中でしばしば頑張ってねとか頑張ってくださいと言って他の人を励まします。では頑張るとは一体どのような意味なのでしょうか。小学館が出しているデジタル大辞典という辞典によりますと、頑張るには3つの意味があるそうです。で、第一に一致団結して頑張るなどのように、困難にめげないで我慢してやり抜くことです。第二に頑張って自節を譲らないなどのように、自分の考えや意思をどこまでも通そうとする我を張るという意味です。そして第三に入り口に警備員が頑張っているので入れないなどのように、ある場所を閉めて動かないでいるという意味です。他の人に頑張ってねとか頑張ってくださいという場合は、第一の困難にめげないで我慢してやり抜くという意味で言っているのでしょう。日本語学の専門家である徳島文理大学の播磨恵子教授は、頑張るという言葉語義用法価値の変化という2016年の論文の中で、頑張るという言葉の語源や現代の用法について分かりやすく解説をしておられます。それによりますと、頑張るという言葉の語源の一つは江戸時代にあった眼科の眼、目という字ですね。眼科の眼に張るという字を書く頑張るという言葉だそうです。で、これは目をつけるとか見張るとか目を離さずに気をつけておくという意味で使われました。で、もう一つの語源は自我の我、我という字や頑固の頑という字に張るという字を書く頑張るという言葉です。で、これは明治の時期の国語辞典に見ることができて、害を張り通すとか頑固に主張するという意味で使われました。で、ところが1930年代以降、目標に向けて力を尽くすという意味で頑張るという言葉が使われるようになりました。よく知られているのは、1936年にドイツのベルリンで開催されたベルリンオリンピックの女子平泳ぎ決勝のラジオの実況中継放送で、担当のアナウンサーが前畑頑張れ、前畑頑張れと連呼をしたという例です。播磨恵子教授は他の研究者の研究も参考にしながら、試験や運動競技に際して学生たちの間で用いられていた頑張るという言葉がラジオ放送によってスポーツの場を介して一般に広がったのであろうと推測をしています。そして現代における頑張るという言葉の意味について次のように述べておられます。現代においても頑張るという言葉はスポーツや学業修練に関してよく用いられ、また日常の何気ない励ましの言葉である一方、大きな災害などが起こった時には合言葉やスローガンとして象徴的な言葉として取り上げられることはしばしばであると書いておられます。この興味深い論文を読みまして、頑張るという言葉が時代とともに少しずつ意味を変えながら現代に至っているということを私は知りました。で、最初にお話ししましたデジタル大辞典の定義で言いますと、3番目のある場所を占めて動かないでいるという意味は、 目をつける、見張る、目を離さずに気をつけておくっていう意味の頑張るから来ているんでしょう。で、2番目の自分の考え意思をどこまでも通そうとするという意味は、外を張り通すとか頑固に主張するという意味の頑張るから来ているんでしょう。そして1番目の困難にめげないで我慢してやり抜くという意味は、1930年代以降に広まった目標に向けて力を尽くすという意味の頑張るから来ていて、これが現代で頑張ってねという場合の意味になっているのでしょう。このように頑張るという言葉について解説をしましたのは、良い頑張りとは何だろうかということを考えるためです。私たちは毎日の生活の中で頑張るということをします。しかしそれがただ自分の立場を守り通すということであったり、ただ自分の考えをどこまでも押し通すということであってはならないでしょう。で、そのような頑張り方をすれば、結局は自己中心の人生を生きてしまうことになります。で、しかし良い人生を生きていく上では、困難にめげないで我慢してやり抜くということは必要です。ですから良い意味で頑張るということが必要になります。そして本日の聖書の箇所は、私たちに良い頑張りとは何かということを考えさせてくれるところです。本日の聖書の箇所の少し前の17節から19節のところには、次のように記されています。そこで私は主によって強く進めます。もはや異邦人と同じように歩んではなりません。彼らは愚かな考えに従って歩み、知性は暗くなり、彼らの中にある無知とその心の固くなさのために神の命から遠く離れています。そして無感覚になって放縦な生活をし、あらゆる不自然な行いにふけてとどまるところを知りませんとあります。で、この17節から19節の御言葉は、キリストを信じていない異邦人の生き方がどのようなものであるかということを述べています。17節の愚かな考えと翻訳されている言葉は、むしろ虚しい考えと翻訳されるべき言葉です。そして虚しい考えとは何かと言いますと、それは偶像を神とするような考え方です。17節に続く18節を原点のギリシャ語の中道体という動詞の形の意味を生かして翻訳しますと、彼らは自分の知性を暗くし、彼らの中にある無知とその心の固くなさのために自分を神の命から遠く離していますというようになります。で、この場合、神の命というのは永遠の命のことを指しています。つまり偶像を神とするような虚しい考えを持っている人は、自分で自分自身を永遠の命を受けることができないようにしているということです。で、さらに19節の放縦な生活をしという日本語に翻訳されているギリシャ語の言葉は、文字通りに翻訳しますと、自分自身を放縦な生活へと引き渡しとなります。で、つまり偶像を神とするような虚しい考えを持っている人は、自分で自分自身を乱れた大敗的な生活へと引き渡してしまうということです。で、ただし偶像を礼拝するこのような習慣に順応して生きている人でも、偶像を神とする気持ちがそれほどは強くなくて、自分自身を悪い生活へと引き渡すのを抑制する力を持っている人がいます。そしてそのような自分自身を悪い生活へと引き渡すのを抑制する力も、人間の心や体を支えてくださっている神様から来ているのでしょう。しかし 自分自身を悪い生活へと引き渡すことから守ってくれる最も確かなものはキリストとの交わりです。20節と21節には次のように記されています。しかしあなた方はキリストをこのように学んだのではありません。キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、真理がイエスのうちにある通りに学んだはずですとあります。で、この箇所をギリシャ語の原点で読んでいますと、キリストについて聞きというついてにあたる言葉はなくて、キリストに聞きと書かれています。で、それはただ単に誰かからキリストについて聞いたというよりも、天におられるキリストご自身と出会ってキリストの救いを聞いたということなのでしょう。そしてその次にあるキリストに結ばれて教えられという言葉もキリストご自身との交わりを表しています。つまりキリストを信じる信徒たちは天において今も生きておられるキリストご自身と聖霊の働きによって出会って交わりを持ち、イエスキリストを信じるならば救われるという真理を学んだということなのです。さて、それに続く本日の聖書の箇所の22節から24節には次のように記されています。だから以前のような生き方をして情欲に惑わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりませんとあります。で、ここでは2つの大切なことが教えられています。で、1つは古い人を脱ぎ捨てるということです。古い人とは以前のような生き方をして情欲に迷わされ滅びに向かっている古い自我のことです。で、それは17節から19節に記されていました自分で自分自身を乱れた大敗的な生活へと引き渡して永遠の命を受けることができないようにしている、そのような古い自我のことです。そしてもう一つの大切なこととは新しい人を身につけるということです。で、この新しい人というのは心の底から新たにされて神にかたどって作られた新しい人格のことです。この箇所の心の底からと翻訳されている言葉は2018年に発行された聖書協会共同訳という新しい翻訳では心の霊においてと翻訳をされています。そしてこちらの方が原点のギリシャ語の文字通りの翻訳です。で、文字通りの翻訳である心の霊においてというのは言葉を補いますと、心の霊において神様の聖霊を受け入れてということなんでしょう。で、このエフソの信徒の手紙の3章の16節と17節でパウロはこういうふうに祈っています。3章の16節と17節には、どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるようにと祈っています。つまり父なる神様が私たちの心の内にキリストの霊である聖霊を与えてくださり、キリストの霊が私たちの心の内に住んでくださって、私たちの思いを変え、私たちの行動を変えてくださるということです。新約聖書は人が 霊において新しくされるということによって、滅びへと向かう古い生き方から永遠の命を受ける新しい生き方へと変えられるということを教えています。例えばキリストはヨハネによる福音書の3章5節のニコデモとの対話の中で、はっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできないとおっしゃいました。ヨハネの福音書の3章5節の御言葉です。誰でも水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない。この場合、水と霊というのは洗礼と聖霊を表しています。つまり洗礼を受けて神の子とされ、聖霊によって清められて新しく生きなければ神の国に入って永遠の命を受けることはできないという意味です。またパウロはガラテヤの信徒の手紙の6章の8節のところで、自分の肉に巻くものは肉から滅びを刈り取り、霊に巻くものは霊から永遠の命を刈り取りますと教えています。自分の肉に巻くものというのは、古い自我に従って生きるもののことです。そのようなものは最後の審判によって滅びを受けるというのです。霊に巻くものというのは聖霊の導きに従って生きるもののことです。そのようなものは最後の審判において永遠の命を受けますということです。パウロは本日の聖書の箇所の22節から24節で、信徒たちに古い自我を脱ぎ捨てて聖霊による新しい人格を身につけるようにと勧めています。脱ぎ捨てとか身につけというのは着るものの例えに基づいた表現です。である聖書の研究者は、古代のローマ帝国において若者が成人になる儀式で、ローマ帝国の市民であることを表す唐がウィーリリスという衣装を着たことが、この例えの背景にあるのではないかと考えています。で、この成人の儀式によりまして、若者は自由なローマ帝国の市民として新しく生きるということが認められました。そしてパウロは、クリスチャンが古い自我の衣装を脱ぎ捨てて、キリストの霊によって形作られた新しい人格の衣装を着ることによって、神様の見ておられる前で自由なクリスチャンとして生きるようにということを進めているのでしょう。で、考えてみますと、クリスチャンでありましても古い自我というものはしぶとく心の中に残っています。そしてその残っている古い自我は絶えず心の表に出てきて、言葉や行いになって現れます。で、しかしそのような古い自我が表に出てきたときに、クリスチャンはそれを一枚ずつ脱ぎ捨てて、その代わりにキリストの霊によって与えられた新しい考えや言葉や行いを身につけて生きることができるということです。ですから、自分の中で感情が高ぶって古い自我が自分の表に出てきそうな時には、しばらく静まる時を持ってそれを脱ぎ捨てるようにいたしましょう。そして祈って聖霊の導きをいただいて、新しい人格の衣装をまとって考えたり発言したり行動したりするようにいたしましょう。パウロは聖霊によって与えられる新しい人格を神にかたどって作られた新しい人と呼んでいます。 旧約聖書の創世記の1章の26節と27節によりますと、人間は神様にかたどって作られました。つまり神様の御心が分かって、神様の御心に従って生きていくことができる、そのような心を持つように作られたということです。でところが、人間の先祖であるアダムとエバが神様に反抗したために、人間の心は神様の御心が分からなくなって、神様の御心に逆らうようになってしまいました。でしかし、神様の独り子であるイエス・キリストを信じて、キリストの霊である聖霊をいただくときに、神にかたどって作られた新しい人が人間の心の中に作られていきます。そして神様の御心が分かって、神様の御心に従っていくことができるように新しくされていくのです。で、言い換えますと、真理に基づいた正しく清い生活を送るように変えられていくということです。正しく清い生活と言いますと、何か欠点のない聖前君子の生活のように聞こえるかもしれません。しかしこれはローマの信徒の手紙の12章の1節のところで、心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全な子である子を分けまえるようになりなさいと教えられていることと同じです。ローマの信徒手紙の12章の2節の御言葉です。神様の御心が分かって、何が神様の喜ばれることかをわきまえて生活していくようになりたいですね。本日は説教の始めに、私たちが日常の生活を口にする頑張るという言葉の意味についてお話をしました。で、頑張るという言葉には、自分の立場を守り通すという意味や、自分の考えをどこまでも押し通すという意味があります。で、もしこのような意味で私たちが頑張って生きるとしますと、それは古い自我をどこまでも押し通すことになります。それは聖書の教える生き方とは反対の生き方です。16世紀にドイツで作られたキリスト教の信仰を問答の形式で教えているハイデルベルク信仰問答という問答書は、人間の誠の悔い改めが古い人の死滅、古い人が死ぬことと、新しい人の復活、新しい人がよみがえることという二つのことからなっていると教えています。で、つまり、私たちが生まれながらに持っている古い自我が死んでいくことと、キリストの霊である聖霊によって、古い自我の代わりに新しい人格が形成されていくという、この二つのことです。で、本日の聖書の言葉に従って言いますと、一生の間、古い人を脱ぎ捨て続けて、新しい人を身につけ続けていくということです。で、この悔い改めを一生の間続けていくということは、苦しくて忍耐を要することです。で、しかしその苦しく忍耐を要すること、つまり一生の間悔い改め続けていくということを、困難にめげないで我慢してやり抜くという意味で頑張って生きるとすれば、それはまさしく聖書の教える生き方でしょう。天におられるイエス・キリストは、私たちを見守りながら天から聖霊を送って、私たちが悔い改めの人生をやり抜くことができるように、頑張ってねと 今日も応援し続けてくださっています。そのキリストの助けと応援を信じながら、今週も日々悔い改め、また感謝して、私たちの地上の人生の歩みを続けていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちはイエス・キリストによって救われたものでありますが、自分の中には古い自我がしぶとく残っていて、それがたびたび私たちの表面に現れて、言葉や行いとなって現れてしまいます。しかしそれが現れてきた時に、私たちは日々それを脱ぎ捨てて、その代わりに聖霊なる神様が私たちのうちに形作ってくださる新しい人格を私たちの身にまとって、思いやまた言葉や行いに生かしていきたいと思います。神様、このような悔い改めの人生を歩み続けることは困難であり、また苦しいことでもありますけれども、どうか天にあるキリストが常に私たちを支え励ましてくださっているということを忘れずに、キリストを信じてこの地上の歩みを続けることができますように、どうか日々私たちに聖霊を送り、私たちの新しい人格、新しい生き方を強めてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。